主を尋ね求めよ、見出しうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に帰るならば、豊かに許してくださる。お体に支障のない方はご起立ください。三詠二十九番を賛美いたします。お座りください。三好牧師にお祈りを捧げていただきます。
恵み深い全能の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美捧げます。この主の日の日に私たちをそれぞれの生活の場から呼び集めてくださり、共に御前に礼拝を守ることを許されております幸いを心から感謝いたします。今季節は3月の12日、本当に暖かい季節がやってきました。神様、私たちの体も心も少しずつ寒さからでこう凍っていた体が和らげられ、少し本当に緩み、また温かい気持ちにしていただいています。そんな時、私たちは受難節、イエス様のお苦しみを覚え、そしてそのために私たち、そのことで私たちを救おうとしてくださったあなたの御業に思いを寄せたいと願っています。しかしながら、私たちは日々の歩みの中にある自分の弱さや苦しみにとらわれ、十字架を見上げることよりも自らの思いのうちに、終始するような現実がの歩みをしてまいりました。そのような私たちですけども、一番分かってくださる方があなたであり、私たちの弱さも、またいろんな不十分さもご存知のあなたを仰いで戻ってまいりました。今私たちはあなたの御言葉によって養われ、そして強められ、あなたの前に整えることを信じてあなたに近づいています。イエス様は痛みと苦しみの極みにあって、罪深い私たちのために祈ってくださいました。神様、その大きなイエス様の憐れみを聞き上げてくださって、私たちの罪や汚れをそのまま裁くのではなく、このお方のゆえに私たちを憐れんでくださることを信じて感謝いたします。許されて憐れんでいただいている私たち、どうかお互いのために、隣人のために、また私たちの周囲の方々のために祈ることができますように助けてください。今私たちが置かれている現実の中には、本当に不安や恐れの中にある方々が多くあります。昨日も東日本大震災の12年経った記念の日を迎えました。本当に今もなお、特に福島では 3万人近い方々がなおも避難生活を余儀なくされている、そしてまたなおも痛みと苦しみがあることを見聞きいたしております。その中に少しずつ回復され、なんとか生きていこうという志を持ちながら助け合っている姿も見させていただいています。また神様、また海外ではトルコやシリアでは何百万人という人が避難を余儀なくされるぐらい大きな地震で苦しんでいます。神様、その他いろんな国でまだなお争いや揉め事が起こって、弱い立場の人が苦しんでいる姿を見させられます。どうかあなたが憐れんでお救いください。対立ではなくて、お互いに理解し合う、共に生きようとする志と、そのための知恵をどうか私たちに与えてください。神様、あなたのご愛、あなたの恵みの技が尽きることなくこの地を覆って、御心が天になるごとく地の上にもありますように。神様、私たちのこの教会の村の中にも、神様、病気とか心のや体の衰えや仕事やその他の事情によって、神様、うめき苦しんでいるものがあることを覚えてください。今日のこの礼拝にも集うことが難しいと感じている方々もいます。どうかあなたが共にいてくださって、癒しと励ましを与えてくださることを切にお願いいたします。神様、あなたの憐れみによって子供たちを憐れんでください。その幼い時にあなたを知り、あなたの慰めを知り、あなたの愛に包まれて成長できますように。また神様、のぞみ幼稚園が今週土曜日には年長さんのクラスが卒園を迎えようとしています。これまで3年間あるいは4年間子どもたちがこの幼稚園で養われ、神様のご愛と恵みの中にすくすくと育てられていただけたことを感謝します。神様、あなたがどうぞ心も体もますます強められ、幼稚園で学んだことを受け止めて新たな世界に羽ばたいていくことができますように、どうぞ導き助けてください。それを見守り育ててこられた先生方、園長先生はじめ先生方を感謝いたします。どうぞあなたが続いて祝福して守ってお持ちください。神様、あなたが今私たちをこの教会だけではなく近隣の諸教会もあなたを見上げる礼拝が捧げられています。主よ、どうかあなたが崇められますように、ただ奉仕を通し、奉仕者を通してあなたの御心を、御言葉を伝えてください。主よ、今あなたを待ち望んでいます。あなたの恵みの中にこのところでの礼拝もあなたが祝して導いてくださり、私たちを押し出し支え用いてください。御手に委ねます。これらの願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に支障のない方はご起立ください。主の祈りを一緒にお祈りいたします。93-5a 主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と社会とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。どうぞお座りください。と賛美歌280番をご一緒に賛美いたします。 本庁の聖書箇所を拝読いたします。ルカによる福音書9章18節から27節、新共同訳聖書122ページです。122ページの上の段最後の方からです。お読みいたします。イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは答えた。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。神からのメシアです。イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じて、次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっている。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。私と私の言葉を恥じる者は、人の子も自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いてくるときにその者を恥じる。確かに言っておく、ここに一緒にいる人々の中には、神の国を見るまでは決して死なない者がいる。そこまでです。主イエスに従うと題して、三好先生に今朝のメッセージを取り継いでいただきます。
今日は、3月12日、昨日は3月11日ということで、東日本大震災が起こって12年目が経ちました。そのことを覚えて、昨日も、午後2時46分にちょっとテレビをつけて、皆さんと黙祷に心を合わせる時を持ちました。本当にこの本当に大被害に遭われた方々の苦しみに思い寄せながら、今なお進みにくい復興あるいは回復をですね、皆さんも祈られたのではないかと思いますが、今もなお苦しみが続いているということをまた思い知らされています。そのことがまた、身近に今、最近2月6日に起こったトルコ、シリアの、ね、大きな地震の痛みとつながっているような感じもいたします。でそういう中で今日受難節、主イエスキリストが十字架に向かってどのように歩まれたかを、そして私たちを救うためにどんな苦しみを受けられたかを覚える時を過ごしています。今日はその受難節の第三主日ということで、今日は合同礼拝ですので、初めに子どもたちに向けてお話をすることから始めたいと思います。皆さん告白する、私は告白するという言い方をするときはどんなときでしょうか。好きな人に自分の気持ちを伝えることを告白すると言います。それは愛の告白です。あるいは神様に向かって自分の罪をお詫びするのは罪の告白。イエス様を救い主と信じますというのがですね、信仰の告白です。今日はですね、イエス様ってどんな方ですかと尋ねられた時に、イエス様にあなたは誠の救い主ですと告白した人の話をしたいと思います。 イエス様が人々にお話をなさったり、人々のために不思議なことを表されたんで、多くの人たちがイエス様の周りに集まってきました。不思議だな、すごいなと思って集まってくる人たちもいました。そんなある時、イエス様は弟子たちにお尋ねになったんです。人々は私のことを何と言っていますか。人々はイエス様のことをどう思っているかをお聞きになったんです。弟子たちは口々に、あ、洗礼者ヨハネの生まれ変わりだと言っている人がいます、預言者エリアのよみがえりだという人もいます、預言者一人の生き返りだとも言う人もいます、そのようにイエス様を昔の立派な預言者の生まれ変わりだと考えている人が多かったようです。そのような意見を聞かれたあと、イエス様は弟子たちを一人一人見つめながらこう聞いたんですね。それではあなたたちは私を誰だと言いますかと聞かれました。弟子たちはこれまでイエス様と一緒に過ごしたり、旅行したり、神様の話を間近に聞いたり、あるいはイエス様の不思議な力を見たりしてきたことを思い出して、その中でイエス様はただ立派な先生とは違う、何か特別な人だ、どう答えたらいいだろうか悩んでいました。そんな時にペテロが弟子たちを代表してこう言ったんですね。あなたは神様からのメシアです。つまり神様が地上に送ってくださった約束の救い主ですと答えられました。つまりそう信じますという信仰の告白です。ペテロの信仰の告白をイエス様は喜ばれました。イエス様は今も私たちに、あなたは私を誰だと言いますかと尋ねておられます。イエス様は私の救い主ですと心から言い表すことをイエス様は喜んでおられます。喜んでくださいます。ですからね、そう私たちもできるといいなと思うんです。ペテロがこのように信仰の告白をした後のことなんですね。イエス様は真剣な顔で弟子たちがイエス様をメシアだと告白したことを誰にも言ってはいけませんと口止めなさいました。その上でご自分にこれから起こる神様のご計画についてお示しになりました。これから自分は必ず多くの苦しみを受けていく、ユダヤ人の指導者たちからいじめられたり殺されたりすることになる、その後3日目に復活することになっていると予告されたんです。弟子たちはきっとイエス様はこのローマ帝国を倒して新しいイスラエルの国を作ってくださると思っていたので、弟子たちは戸惑ってしまいました。イエス様にこれから起こることが、イエス様が苦しむことになるんだ、それが思って悲しくなってきたのだと思います。それからイエス様は弟子たちを見回してこう言われました。今日聖書の言葉を読みますけれども、実はこれが今日一番大事な言葉なんですが、23節、それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。このイエス様に従う者は自分の願いや自分の思い通りに生きるのではないんだということなんです。神様に従う中で起こってくる苦しみとか心の痛みも受け止めながら生きなさいということであります。イエス様は私たちの罪が許されるために神様のご計画に従って十字架の苦しみを引き受けてくださいました。イエス様に見習ってというか、イエス様に見習うことなんかとってもできないことなんですけども、イエス様と共にイエス様に従うことが求められました。イエス様は言われました。私のために自分の持っているものを捧げる人、命さえも捨てる覚悟のある人はかえって豊かな命を得るんです。思い通りに生きて全世界の何か全てものをこう手に入れたとしても、神様と共に生きられる命を失ったとしたら何の良いことがあるでしょうとも教えになりました。自分の思いを捨ててイエス様に従うことは時には辛いことがあるかもしれません。けれども私たちにとって一番良いことを してくださる神様ですから、その神様に従うということならば、神様と共に生きる喜び、まあ、これは、かけがえのない喜びを、私たちに満たしてくださいますとイエス様は呼びかけておられます。ですからイエス様から私の後についておいでとおっしゃってくださる、そのイエス様の招き呼びかけに私たちは耳を傾けていきたいと思うんです。時にはですね、簡単にできそうに思える時もあるかもしれないし、ああまたうまくいかなかった、イエス様に従えなかったなと思っても大丈夫なんです。いつもね、繰り返しイエス様ついておいでと招いてくださっています。お祈りいたします。神様、良い時もそうでない時もありますけれども、どんな時でもイエス様のことを救い主と信じることができますように、イエス様のご愛、イエス様の救いが分かるように導いてください。この祈りをイエス様の名前によってお捧げします。アーメン。はい、今子供たちにお話ししたことは2つです。一つはイエス様が弟子たちに、あなた方は私を何者だというのかと尋ねることに対して、弟子ペテロが神様からのメシアですと答えたことです。そしてもう一つは、ご自分が救いの道を開くために十字架への道を歩むという、まあ、受難の予告をなさったこと、まあ、この二つを今日、見ることになるんですけども、まず一つ目のことを見たいと思うんですけども、このような弟子たちにご自分をどう思うかと尋ねられたのはどんな状況の時だったか、これも結構ね、イエス様のご生涯の中でかなりのキーポイントなんです。ある方々は分水霊というような言い方をします。つまり山を登ってこれからこう下っていくというね、こうちょうど途中の状況なんです。どちらかというとイエス様はこれまでの生涯ではこの評判が高まって人々が続々とイエス様のもとに集まってきた時でありました。だけどもこの律法学者や祭司長長老たちといったユダヤの指導者たちから見れば、なんかこうイエス様は勝手なことを言ってるというだけじゃなくて自分たちを批判する、あるいはこの方がとても救い主だとは信じられない、おかしいと思う、そういうことが高まって、前途が、暗雲が立ち込めるような状態になりつつありました。人々の中には不安や恐れを感じて離れていく人もありました。そんな時に主イエスは深い熟慮の末に弟子たちに自分をどういうふうに受け止めているのかを問われたということであります。で、18節を見ていきますと、さてイエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが一緒にいたと記されています。今、主イエスは弟子たちとどこにいるのか、まあ、このマタイの福音書やマルコの福音書では、フィリポ・カイザリアという場所だと記していますけれども、このルカの福音書では、ただ主イエスは一人で祈っておられたとだけ記しています。主イエスは大切な時、この物事をこう決めなければならないとき、特に必ず祈っておられました。ここでも主イエスの人生において大事なとき、一人神の前に出ていき、じっくりと時間をかけて祈っておられる姿があります。じゃあ何を祈られたのか、詳しくは分かりませんけれども、今日の箇所で、まあ、後半で見ていきます。ご自分が苦難に遭うことを弟子たちに、まあ、予告しようとされていることを思うと、主イエスは、お祈りの中で神様の御心はどのようなものなのかを受け取ろうとなさったのでありましょう。ご自分に与えられている使命を確認され、これから自分が十字架の死に向かっていくことをはっきりと自覚される時を持たれ、そのことをどのように弟子たちに言うべきかを父なる神と深く祈りの中で話し合われたのではないかということを想像いたします。主イエスはどんな時でも、良い時でも、困った時でも、あるいは雨が降っても、風が吹いても、まあ辛い状況があった時でも、父なる神に祈られ、導きを求められました。この時も主イエスは御心を聞こうとして真剣にひれ伏して祈られたのでありましょう。その主イエスを弟子たちはそっと見守っていたのでありましょう。弟子たちも黙ってそばで、 心を合わせていたのかもしれません。主イエスが祈り終えると、そばにいた弟子たちに尋ねられました。まずは弟子たちに群衆、つまり一般の人たちは私のことを何者だと言っているのかというふうに聞かれたんですね。つまり一般の人たちが主イエスのことをどう思っているかということを問われました。弟子たちは口々に洗礼者ヨハネと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者だ、生き返ったんだという人もいますと答えました。当時人々はこのイエスのことを人々に大きな影響力を与えた洗礼者ヨハネの再来だとか、旧約時代の大預言者であるエリアの再来だと噂していました。そのように人々がイエスを評価していたということを弟子たちはきっとですね、嬉しそうに話したんだと思います。その後、主イエスは弟子たちに、それではあなた方は私を何者だというのですかと尋ねられました。あなたは私をどう思っていますか、私をどう理解しますかと主イエスの方から問われたのですから、突然の問いかけに驚いたのではないかと思います。この問いを受けて弟子たちはこれまで主イエスと共に過ごしてきた日々を思い返したことでありましょう。主イエスから私についてきなさい、あなたを人間を取る領主にしてあげようと招かれて弟子となった人たちもいました。これまで主イエスのすぐそばで主イエスの語られる力強い言葉を聞きました。主イエスが人々に愛を持って接され、人々を助けられる大きな御業を見てきました。時には突風で、波に悩まされて船が沈みそうになった時に、風と波を沈まかにさせられた主イエスの姿も見ました。5000人以上の人たちが、主イエスのもとに集まっていたときに、その人々の空腹をわずかなパンと魚で満腹にされたという驚くべき奇跡も見てきました。そのように主イエスと共に歩んだ経験を持って、ペテロは弟子たちを代表して、神からのメシアですと答えたわけです。これがペテロが主イエスに対して表した信仰の告白です。主イエスが弟子たちと共に過ごしている中で、弟子たちの心の中で、ああ、この方は特別な方だ。いや、そうじゃなく、もっとすごい方。ああ、あの来たるべきメシアそのものではないかということが明らかになってきていたのでありましょう。このメシアという言葉は、ヘブル語で油注がれたものという意味です。昔、預言者や祭司や王様などが神様によって選ばれて特別な使命が与えられた時の任職の時に、神の恵みの印としてその人の頭の上に油が注がれました。そのような起源を持つこの言葉が、主イエスの時代には神に選ばれた約束の救い主という意味を持つようになっていました。したがってペテロはイエスは神から選ばれてきた誠のメシア、誠の救い主と告白したのでありましょう。ところでどうでしょうか。私たちもこの言葉は私たちにも問いかけている言葉ではないかと思うんです。もしイエス様ご自身からあなたをじっとご覧になって、あなたは私を何者だというのですかと尋ねられたとしたら、あなたは何とお答えになるでしょうか。これまでこのお方について記されている聖書の言葉を思ったり、この方がなさったことを思い出したりして、そうですねとかね、まだよくわかりませんというのが正直な気持ちかもしれませんけれども、あなたは救い主です、あなたは私を救ってくださる方ですとですね、お答えできるとしたら、なんと幸いなことではないでしょうか。この時主イエスはこのペテロの告白を聞かれて、どんなにか喜ばれたかと思います。しかし主イエスはペテロの信仰の告白を聞かれた時、21節にイエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じたとあります。せっかくね、いいことを言ってるわけですね。おお、よくわかったな、テストだったら100点だよとかね、そんな言い方はイエス様はされないで、もう 誰にも言うなと言われたんです。それはペトロの信仰の告白が後々わかるわけですけども、十分ではなく弱いものであったということが大きくあると思います。当時多くの人たちはメシアというとですね、あるイメージを持っていました。そのイメージとはローマ帝国を打ち倒してイスラエルを再興してくださる政治的武力的なメシアが現れることを期待していました。実はこの弟子たちもそのような思いを持っていまして、主イエスがいつかきっと立ち上がってローマ帝国と戦ってくださるに違いない、それは間もなくだろうと期待していたということであります。そのような彼らの持っている期待するメシア像と主イエスが自分に与えられているメシアということとは全く異なります。だから今はこのことを誰にも言うなと厳しく口止めなさいました。そのように口止めされた上で、主イエスはご自分がこれからどういうことになっていくのか、そこにはどんな使命があるのか、弟子たちに明らかにしなければと思われたのであります。そして22節の言葉を言われました。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。主イエスはここでご自分のことを私はと言われず、人の子はと言われました。これは自分の身の上に起こることが何かをこのような言い方で表しておられます。長老、祭司長、律法学者から排斥される、このような人たちは、当時のですね、ユダヤの世界においては最高権力者であります。最高議会の議員、そういう権威を持つ人たちから主イエスは苦しめられ、排斥され、殺されるというわけです。その後3日目に復活することになっているといいます。このように苦しめられ、殺されることが主イエスがこれから進まなければならない救い主としてのご自分の使命だということであります。これが父なる神から受けた使命なんです。主イエスは必ずそういうことになっていると言われました。その言い方は、これは神様のご意志、神様の必然、神様の計画であることを示す言い方であります。つまり主イエスが人々によって多く苦しめられ、排斥され、殺されることは神様が決めておられていて、それ以外の道がないことを示しています。ですから主イエスはこの苦難の道を神様のご計画だと受け止めて、今踏み出そうとしていらっしゃるということであります。どうしてこのような厳しく過酷な道に主イエスが進まなければならないんでしょうか。それは神様に裁かれて苦しみ死ぬというこの道を主イエスがご自分の道であると受け止めていらっしゃるからです。いえ、神様がそう定めておられるということです。実は私たち人間は神様によって作っていただきました。ですから神様によって生かされている存在なんですけども、私たち人間はいつの間にか神様に逆らって、いや神様を知らないで、無視して自分勝手に生きています。そんな人間を神様はほったらかしというか黙って、まあいいよ、やるに任せるよということをなさいません。罪を犯した者なら裁かなければならない。でも裁かなければならない人間を神様は、その私たちを裁くことをするのではなくて、人間が受けなければならない裁きをこのお方に、このキリストに背負わせられたということなんです。主イエスが罪人の代わりにご自分がその責任を取って、ご自分が犠牲になられました。それが十字架の上で引き裂かれたキリストの姿です。主イエスキリストは自分が犠牲になって傷ついて罪人を許し救うことをしていかれます。そういう十字架への道を主イエスは救い主であるがゆえに、この時から歩み始めようとしておられるわけです。その歩みは、主イエスご自身多くの苦しみを受け、十字架のユダヤの指導者たちに捨てられ、殺される、3日目に復活するという道であります。そういう主イエスのメシアの道を 主イエスは弟子たちにここでお示しになり、そしてもう今から言うことが大事なんですけど、この道をイエス様はご自分と共に歩むように弟子たちを招いていらっしゃるということなんですね。私たちは今日入り口の看板に、全ての人重荷を負うものは私に来なさい、私が休ませてあげます。でこの言葉はね、とても聞き心地がよくて、イエス様は私を招いてくださってるんだなと思います。だけど今からお話しする話は何かね、大変だと思うようなことであります。それはイエス様は皆に言われました。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。この自分を捨てる、この捨てるという言葉は否定する、拒む、知らないという言葉なんです。でこの言葉がね、一番よくわかるのがイエス様が捕らえられた時、弟子たちペテロが恐れののいて、この周りの人たちが、お前はこの人の弟子だろうと言われた時に、私はその人知りませんと言いました。その知らないという言葉はこの捨てるという言葉と全く同じなんですね。自分を守ろうとしてイエス様を拒否しました。それに対してここでイエス様は言われるのは、自分の身の危険を恐れて主イエスを受け入れるのを恐れてしまう自分に対してノーと言いなさいということなんです。私たちはイエス様から素晴らしい恵みと祝福をいただこうとしているときに、とかくそれよりもこの世のものとか、あるいは自分というものに深い関心があって、自分の思い通りになることを求めていきやすい性質があります。私たち人間は自分への思いがとても強いです。自分が自分の思い通りになることを求めやすいわけです。そのためにせっかくイエス様から与えようとされる恵みを受け損なってしまうことがある。イエス様からの方から恵みに応じて従ってほしいと期待されているわけです。だけどもそういうことが示されてくるとき、自分にはそんなことはできないと思ってですね、避けてしまうことがあるのではないか。そういう自分を、自分の思い通りを通そうとする自我があって、イエス様が言われることはそういう私たちが受け止めたくない、そんなことしたくないと思っている自分に対して、今日私たちに求められていることはそれを捨てなさい。自分を思うようにしたいと願う自分と縁を切って、このイエス様だけを見ていきましょうという呼びかけなんです。まあ、ある、聖書学者はこのイエス様だけを見ていくことが自分を捨てることだともう、指摘しています。そして日々自分の十字架を追うことです。十字架、まあ、当時はですね、ローマ帝国皇帝がローマの国家や皇帝に反逆したものを処刑する最も過酷な処刑方法でありました。十字架はみんなが恐れながら見る、晒し者にされるむごい処刑です。自分の十字架を追うとは、そのような十字架刑に処せられる囚人が十字架を担いで刑場まで引き晒されていくことであります。そのようにこの世から排斥されていく覚悟で歩みなさいという意味であります。このイエス様がかかられた十字架は私たち人間の罪をあがなうためのものでした。で、そういうイエス様と同じ十字架を背負いなさいとここで言われているのではありません。ここで日々自分の十字架を追うというのは、日々日常の私たちの日々の生活の中でイエス様を信じて歩むがゆえに、人々から時には軽く見られることがあるかもしれません。まあ、恥ずかしめられるとまでいかなくても、侮辱されることや誤解を受けることもあるでしょう。主イエスが人々に捨てられるくらいですから、 イエス様に信頼して従っていこうとする者に世の人たちから非難を受けることがあったり、侮辱を受けたりすることが起こります。そういう苦しみに遭うことを覚悟しなさい。イエス様がまず苦しみを味わってくださいました。私たちが味わう苦しみはイエス様の苦しみに比べたらずっとずっと軽くて優しい苦しみです。イエス様を大好きになって信じて従うときに味わうほんの小さな苦しみと言いたいところですね、そういうことだということなんですね。そういう苦しみを負いながら主イエスに従っていくようにと来るようにと主イエスは命じておられます。どうしてそのことが大切かというと、この25節の言葉がとてもいいのではないかと思うんです。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために自分の命を失う者はそれを救うのであるからであります。私たちは自分のことは自分で、自分の命も自分で救おう、自分で手に入れようと思いがちです。自分で守らなければと焦ります。焦ることが起こりがちです。自分自身のためには自分の人生を最大限活用しようと考え、思い通りに生きるということが大きな目標となりがちです。そうするとき、その命を得ることができず、神様から与えられる命すら失うことが起こるんだという指摘です。でもそんな私たちをイエス様は見捨てないで、私たちを救うために命を捨てて苦しんでくださいました。私たちを、ですからこのイエス様を信じて、このイエス様の恵みを受けなさいと今日も語りかけてくださっています。ですからそのことを思って、あなたや私がこのイエス様のために、イエス様の愛のゆえに、ただ一筋に自分の十字架を背負って、つまりイエス様に従うときに起こる諸々の何か引きずらなくちゃいけないものも受け止めながら、イエス様に従っていきなさいと招いていらっしゃいます。自分自身のために生きるのではなくて、主のために、人のために自分の命を燃やしていくときに、不思議にもさまざまな危険や困難から守られて、イエス様と共に歩む生活に導かれていくことになります。この後賛美します。賛美歌303番、次のような歌詞があります。丘の上の主の十字架、苦しみの印を、人の罪を主は身に負い、与えたもう命を。主イエスキリストは十字架にかかり、私たちの罪をその身に負って命を捨ててくださいました。このような愛と救いを知った者として、私たちはその恵みにお応えする思いで、世の栄え打ち捨て、十字架にすがりて一筋に我ゆかん、見救いにいる日までと賛美させてしましょうという呼びかけがあります。私たちも心を合わせたいと思うわけです。主イエスが私たちのためにどんな大きなことをしてくださったのか、その真実、その